毎年この時期になると妻と子供らがアメリカにいるねおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行くということで、まあだいたい3週間ぐらい離れるわけなんですよ、日本を。で私はね、まあプチ独身生活に入るっていう感じでね、また今年も寂しい夏がやってきたなっていうような感じなんですけども、まあ、寂しい夏もうまあ何度も何度もね、毎年繰り返し体験してりゃある程度まあ慣れてくるかなっていうのはあるんですけども、まあ相変わらず慣れねえなっていうのが冷蔵庫の中身家族4人分の食材をいつもその冷蔵庫にストックしてあるわけなんですよな。で、まあ、それをね、まあ、あいつらが旅立つ前に順番にね片付けていってね、でちょうど一人分で収まるぐらいの食材の量に収まった状態であいつらが旅立ってくりゃいいんですけども、がっつりね残ってっからね、そんなに日持ちのしないものがいっぱい、大量に入っている野菜どもどうすんだよってずっズッキーニとか使い方わかんねえよってね思うんですけどね。まあまあそれはともかくとして、まあ野菜に関してはね、まあある程度はね、まあ適当にザクザクザクってきて適当に炒めて食べりゃなんとかなるだろうってね、ウェイパーとかね、なんか適当な味付けで野菜炒めにすりゃなんとか食えるっしょ。クックパッドっていうね便利なサイトもあるからね。で、まあそれはいいんですけども、問題なのはね、牛乳。私牛乳好きだったんですよ。てか今でも好きなんですよ。好きだから飲みたいんですよ。でもね飲めないんですよ。なぜなら飲むとねお腹がゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって、牛乳でお腹ゴロゴロになるってやつあれ怖いんだよね。あれ時間差で来るからさ。例えば私が昨夜飲んだ牛乳いつ頃ねそのお腹ゴロゴロゴロっていうね影響になるかっていうとね、翌日のねだから12時間後ぐらいね、だから昨夜の夜10時に飲んだ牛乳が翌日の朝の10時ねちょうど仕事がねこれから忙しくなるぞっていう時にゴロゴロゴロゴロゴロってなる。昨日ねちょっとうっかり油断して飲んじゃったもんだからね、そのね大量にあいつらが残していきやがった牛乳をどうすりゃええねんっていう、でもね私はね慌てませんよ。なぜならね私には強い味方があるからです。それはねヨーグルトメーカーっていう、よく市販でね売られてるやつありますけどね、うちで使ってるのはメーカーさんがタニカさんっていうとかな、そこで販売しているヨーグルトメーカー使ってるんですけども、まあ他にもねいろいろあるんですよね。ホームセンターでこの間見かけたやつはね、牛乳パックをそのまんまね設置するだけでね、その牛乳パックの中身がヨーグルトになるっていうね、なんかそういうヨーグルトメーカーもあるぐらいですから、で作り方ってやつもね結構簡単なんですよ。なぜなら市販で売られているヨーグルトの一部をそのまま牛乳にぶっ込んで丁寧にかき混ぜて、あとはヨーグルトメーカーに設置するだけで、で翌日にはあら綺麗にみんなヨーグルトになってるわっていうね、便利なんですよこれが。でしかもヨーグルトにするのがなぜいいかというと、もともとお腹がゴロゴロなるっていう原因っていうのはその牛乳の中に含まれている乳糖ですよね。お乳の糖分と書いて乳糖、これを分解できる酵素っていうのがこう体の中で分泌されなきゃいけないわけなんですよね、本来でしたら。で赤ん坊っていうのは大抵はその酵素をねバンバンバンバン出しまくってるわけなんですよ。 人間の小腸のあたりでね。ところがこれが大人になってくると、だんだんだんだん、いやーもう大人になったしそんなに牛乳飲む必要もないでしょうって、こう体がね、あの信号を送るかなんか分かんないんですけども、まあ人によっては、まあだんだんだんだんその乳糖を分解するラクターゼをね、分泌がこうだんだんだんだんこう下がっていくと、乳糖分解の力が弱まってくると、そしてやがてもうゼロになると、そうするともう牛乳をねちょっと飲んだだけでもなんかガラガラガラってなるようになっちゃうという、どうも話によると白人、だから白人の場合だと、このラクターゼ分解する力っていうのは結構年取っても、もう死ぬ寸前までバンバンバンバンその力っていうのはね常に発揮され続けてる人がほとんどらしいんですけど、アジア人っていうのはね逆にねほぼ全滅らしいね。年取るとね大抵ね牛乳飲めなくなる体質になっちゃうらしいんだって。いや本当なのかどうか分かんないけどね、ネットでちらっと見た情報ですんで、ですんで私がまさにねその日本代表してるようなもんですよ。アジア人代表ですよ。アジア人代表のね牛乳ゴロゴロですよ。でもそれもねちゃんとねヨーグルト、ね、なぜならねヨーグルトの中にはね乳酸菌が入っている。そう、この乳酸菌も乳糖をね分解してくれる効果があるわけなんですよ。で普通のヨーグルトだとさ結構こう硬くなるじゃない、こう出来上がったやつっていうのはさ、でそれをさちょっと蓋開けて取っとくとさ透明な汁とかが出てくるじゃない、あれをまあ俗にホエーと呼ぶんですけどね、実はねいくらヨーグルトでも油断しちゃいけないのがこの透明のホエー、乳製と呼ばれているところにはまだ乳糖が結構残ってるらしいんですって。奥さん聞きました？もともとの白いね乳脂肪分の塊のヨーグルトの方の乳糖っていうのはもうほぼ確実に分解されてるんですけど、ホエーの方には残ってるんですって。だからね間違えてホエーとか飲むとねまたお腹ゴロゴロなっちゃうらしいですよ奥さん。わかんないけどね、だけどもねこの乳製ホエーっていうのは別にこう飲まなくても美容液にもなるらしいですわよ奥様。聞きました奥さん、ホエーだとね美容液になる。だけどね我が家で作っているヨーグルトっていうのはねこれまた特殊なんですよ。ネバネバしているヨーグルト、ネバーヨーグルト、カスピ海ヨーグルトですね。なんだろう今の前のくだり。カスピ海、カスピ海ヨーグルトっていうのはなんか結構なんかトルコ風アイスみたいな感じでこうニャーンってねこうネバネバとね伸びる不思議なねなんか特殊な乳酸菌を使っているものでね、なんとこれだとねホエーが出てこない、つまりほぼ 100% 乳糖をがっつりと分解してくれる乳酸菌なわけですよね。でしかも、まあ、このカスピ海ヨーグルトっていうのは、ね、比較的お値段は高いんですけども、でもね結構ネットとかで探すとねその種菌ってやつがねこうまとめてバンって売ってるわけなんですよ。でね、まあ妻はねもう嬉しいことにこのカスピ海ヨーグルトの種菌をね結構大量に買っといてくれてたわけなんですよね。これ冷蔵庫で保存できるわけなんですよ。でしかもこのカスピ海ヨーグルトの何がいいかっていうと、そのカスピ海ヨーグルトを例えばまあ1リットル作ったとしましょうよ。でだいたいその、ね、1割100cc 分ぐらいカスピ海ヨーグルトを残しといて、その上からまた牛乳を足してでかき混ぜてヨーグルトメーカーに設置すると、それもまた全部カスピ海ヨーグルトに翌日には変わるわけですよ。ああ便利便利。まあ確かにね何度も何度もカスピ海ヨーグルトをそうやってね繰り返し作ってるとだんだん菌の力が弱まってくるから、そうしたらそこで初めて新しい種菌をね、加えるかまた一から作り直すかっていうすればいいだけの話ですんでね、結構繰り返しカスピ海ヨーグルトがホームメイドで作れるという、これはね便利ですんでね、牛乳がね飲みたくても飲めないっていう方はねぜひこのカスピ海ヨーグルトをねチャレンジしてみるのは いかがでしょうかっていうね何のレクチャーだこれ。ただいまアパートの中なんですけども、さっきね冷蔵庫の中を開けてみたらね、牛乳が入ってると思ってたら、いや牛乳は牛乳でも低脂肪乳だったといういやまあ妻がね、なんか自分用に言ってて買ってた低脂肪乳がいっぱいだったっていうね。低脂肪乳ではね、ヨーグルト作れないんですよ。脂肪分が少なすぎて。はい。だけども乳糖はがっつり入ってるからね、これ飲めば確実にピーになると。お腹ゴロゴロゴロになると、ですんで、まあ、どうしてくれんだと、妻にまあ恨み節を唱えながら先ほど何の気の迷いか飲み干してしまいましたあ、なんでこんな自殺行為するかな俺、でもね低脂肪乳でもね美味しいものはね美味しいんですよ。うん、まさに禁断の味ね、あの魅惑の味だよね。いや、うん、疲れてたからかな、うん、なんで血迷って飲んじゃったんだろう。ね、多分これから12時間後明日のね朝ごろにおそらく、とてつもなくお腹がねお通じが良すぎるような状態になるというふうに予想されますんでね、今からビクビクもんですわ。いいわこの際、ヨーグルトガバガバ食べればお腹の中で分解してくれるかな、どうだろう、はい、ちょっとそれも含めて今からねあのカスピ海ヨーグルトも食べて、調整を図りたいと思います。なんだろうこれはい、というわけで、今回のクルキャストは以上でございます。
Thank you for listening. This is Crewcast.